さて今週はですね、アメリカのさまざまなカルチャーを紹介するコーナーということで、今週は井川ディレクターの担当、今日は映画の紹介ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日どんな映画を紹介してくれるんでしょうか。
はい、アカデミー賞直前ということで。
あ、そうですね、はい、考えてみたらね。
そうですね、はい、今日はですね、はい、アカデミー賞にノミネートされた、うんうん、ただその黒人の差別の歴史に触れていて、さらに実話を元にした映画、それを2本ですね、紹介したいと思います。
ノミネートしかした作品が2本あるっていうことなんですか。
そうなんですよ、はい、注目作品が。はい、
わかりました、お願いします。
はい、1つ目は、はい、ブラッククラウンズマンという映画です、
うん、
はい、監督は、スパイク・リーさんで、作品賞、監督賞、助演男優賞、作曲賞などですね、まあ、合計6部門に、はい、ノミネートされているという映画なんですけども、
はい、
この映画はですね、まあ、タイトルが、ブラッククラウンズマン、
うん、
でブラックの K とクラウンの K の間にもう一個 K が入ってるんですよね。
どういうことですか。
K が3つつながると KKK になってるんですよね。
え、そういうこと。
はい、なのでこの映画はですね、まあ、いわゆる KKK 白人至上主義団体を、はい、取り扱った映画なんですけども、舞台は1978年、コロラド州の、コロラドスプリングという町でですね、
はい、
まあ、黒人初の刑事がですね、就任したと、ロン・ストワルトさんという方なんですけども、
はい、
この方が、まあ、実在の人物で、この映画はこの方の自伝が元になってるんですけども。
あ、そうなんですね、
はい
はい、
で、まあ、黒人初の、まあ、刑事となったんですけども、まあ、最初はですね、まあ、署で、まあ、記録保管室でですね、まあ、働くと、まあ、雑務みたいなことをすると。で、まあ、同僚の白人とかに結構からかわれたりするんですけども
あ、そういう感じなんだ、はい、
はい、でただですね、まあ、ロンさんはもちろん現場で働きたいということで、うん、まあ、所長にお願いしますよって言うんですけども、うん、なかなか受け入れてくれないという、まあ、状況が続いたと、
はい、
ただそんな中ですね、
はい、
まあ、当時その黒人解放闘争を訴える、うん、まあ、政治組織のブラックパンサー党がですね、まあ、集会をたびたび行っていたと、
はい、
でこれ過激化すると、まあ、かなり厄介なことになるってことで、まあ、黒人デカ唯一いるってことで、
うん、
潜入捜査をしてこいと所長から、まあ、命じられるんですね。
なるほどね、
はいはい、でそれで、まあ、このロンさんは、まあ、潜入集会に潜入するんですけども、
うん、
まあ、やっぱりそこで演説されてるのは、まあ、結構過激な、演説が繰り広げられていてて、これって、まあ、このままいくともしかしたら、うん、白人至上主義団体とかと、まあ、闘争が過激化するかもしれないと、
うん、
そういう恐れがあるんじゃないかということで、
はい、
これ白人側にも白人至上主義側 KKK 側にも潜入捜査が必要だろうということでですね、うん、まあ、なんとなくロンさんは、まあ、署に戻って新聞ペラペラめくってたらですね、
はい、
まあ、KKK のメンバー募集の広告を見つけると
メンバー募集、
メンバー募集、
そういうのって実際載ってるんですか。
載ってたみたいですね。
あ、そうなんだ、はいはい、
で、まあ、もうその場で勢いで電話してみたら、
はい、
まあ、電話つながってしまったとでしかもその相手はですね、まあ、最高幹部の、デイビッド・デュークという男、KKK のですね、
はい、
につながってしまったと、はい、自分もかけた方なんですけどびっくりして、
はい、うん、
で、まあ、その声もですね、イントネーションも白人っぽい感じにして、
ロンさんが、
ロングさんが、
はいはい、
もしもしとか言って、
うん、
あ、俺はもう黒人とかユダヤ系とか本当大嫌いだから、うん、まあ、あらゆる人種が大嫌いで、もう白人最高とか電話でもう口から出まかせ言いまくるんですよ
でもそれって自身は黒人なわけでしょ、はい、複雑じゃないですか、そういうこと言ってる自分。
そうですね、
まあ、それどころじゃないのかもしれないけど、
う
ん、
でももうなりきってましたね、白人。
あ、本当に
で、
はい、
でその電話越しにですね、
はい、
まあ、その最高幹部は、
うん、
君みたいなやつを探してたんだよみたいなことを言って面接までこぎつけてしまうんですよ
本当ですか、
はい、ただで面接って言っ も、はい、でもロンさんは黒人警官なので、
うん、
会いに行けないですよね、白人至上主義団体。
いや、そりゃそうですよね、はい、そしたらどうすればいいんですかね。
ということで白人のですね、
はい、
フリップ・ジマーマン刑事に、まあ、現場に行ってもらうと、うん、面接に。
なるほどね、
はい
はい、
で、まあ、強引にこの2人でですね、2人で、まあ、1人の白人至上主義者というものを作って、現場に潜入捜査をするというアイデアを思いつくんですね、
はい、ただ実際現場に行くのってこの白人の方じゃないですか、
はい、
で裏で捜査するんですか、ロンさんが。
そうなんですよ。
あ、そうなんだ。
でみんなこれはもうそれ無茶でしょみたいな言
う
んですけども、
そう
ですよね、まあ、追行したと、
はい、
で、まあ、潜入する中で、うん、まあ、その白人刑事もですね、まあ、なりきって、まあ、もうひどい差別的な会話がですね、まあ、繰り広げられて、
うわ、
なかなか強烈なんですけども、でこれ70年代の、まあ、お話なんですけども、
はい、
KKK って、まあ、ちょっと 結構昔のことじゃないのみたいなことをもう言う人も結構多いと思うんですけども、
私もそういうイメージですけど、
ね、白黒の映像でみたいな。
そう
で、そうですね、はい、そもそも KKK って、うん、まあ、1865年の南北戦争直後ぐらいから、はい、まあ、翌年ぐらいですね、会員数をどんどん伸ばしていって、で黒人に対するリンチとかをですね、うん、まあ、繰り広げていったと、
はいはい、
その後ですね、法律によって、まあ、縮小化していったみたいなんですけども、うん、はい、20世紀になってですね、まあ、ある復活のきっかけがあったんですね。
なんだ？
はい、でこれもですね、まあ、ちょっとある映画が関わっているんですけども、はい、まあ、1915年に、まあ、国民の創生という、映画がありまして、
はい、
でこれはこれまでのですね、それ以前の映画と比べて、まあ、考えられないぐらいのエンターテインメント性と、まあ、芸術性でですね、まあ、ある意味映画の歴史を変えたと、
はい、
言われている作品 で、
うん、
で初めてホワイトハウスでも上映された、まあ、映画としても有名なんですけども。
あ、そうでしたか、
はい、はい。ただこの映画っていうのは白人側から描かれた、南北戦争の映画なんですね。
なるほどね、
はい、だから事実とは、はい、まあ、全く違うことも描かれてるということで、
うんうんうん、
まあ、かなりその曰く付きの映画なんですけども、はい、ただこの映画はですね、まあ、大ヒットしてですね、で、まあ、エンターテインメントとしてもすごくて、
はい、
でこれによって、まあ、KKK っていうのは息を吹き返してですね、まあ、飛躍的に会員数を伸ばしていくという傾向があったみたいなんですね。
そうなんですね、は
い、で今回の映画の舞台でもある70年代にもその次の世代とかがいたりして、はい、
うん、
でこれ今もまあいますよね、 KKK はずっと受け継がれてる
んですよね、
はい、そうなんですよ。でこのですね、ブラッククラウンズマンの中にもですね、
はい、
まあ、実際にこの国民の創生という映画を見て、
うん、
KKK のメンバーがもう士気を上げるシーンとか出てくるんですよ。なんかもう
本当に
映画を見ながらうわーとか言って、で結構象徴的なシーンなんですけども、これなんかスパイク・リー監督のですね、個人的な経験が、あったみたいで、まあ、スパイク・リーはですね、まあ、ニューヨーク大学のフィルムスクールに通っていたんですけども、うん、まあ、その最初の年に、
うん、
まあ、授業でこの国民の創生を見せられたそうなんですね。で、ただですね、その教授は、まあ、映画としての革命的な部分、演出の部分にすごくフォーカスを当てて、まあ、この映画によってですね、まあ、社会がどう変わったとか、
うん、
KKK が増えて認知が増えてとか、そういう会話、
うん、
で差別、人種差別的な会話は全く議論されなかったと。
なるほど。
いうことで当時からこれはおかしいでしょっていうふうに思ってたみたいなんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、そういった経緯があって、はい、今回そのブラッククラウンズマンって映画の中に国民の創生という映画を入れてですね、
はい、
で今度はその映画的な素晴らしさというよりは、まあ負の遺産として、まあ語るきっかけみたいなことをまあ用意してるんですね、映画の中で。
あ、そうなんですね、はい、
でちなみに言うと国民の創生というのは、英語タイトルは The Birth of Nation なんですけども、もともとのタイトルはクラウンズマンなんですよ。
あれ、
これ試写段階でまあ1910年代、議論になって名前を変えたそうなんですけども、だ今回このブラッククラウンズマンの中にも、
ね、
タイトルにも組み込まれてると。
そうですよね、
うん、いうメッセージを感じますけども、
はい、
で、まあ、この映画は70年代の映画を舞台にしてる映画ですけども、これ今やる意味っていうのは何なんだろうっていうふうに考えた時に、
うん、
でアメリカではですね、まあ、2014年頃からですね、その、まあ、いわゆる白人警官が無抵抗な黒人に対して暴力を振る、
うん、
時には射殺するということが起きて、
うんうん、
まあ、ブラックライブスマターという、まあ、大きな、まあ、デモムーブメントになってきましたけども、
はいはい、
まあ、そんな中でもですね、まあ、暴力は終わらないと、うん、ただそれにカウンターのように白人至上主義者たちの存在というのも、まあ、際立ってくるという状況で、まあ、2017年にですね、
はい、
まあ、バージニア州シャーロッツビルで起きた、まあ、有名な事件ですけども、
うん、
白人至上主義者団体と反人種差別団体がですね、
はい、
まあ、デモで衝突して、そこに、まあ、白人至上主義者の男性が車で突っ込むという事件がありましたけども、
うん、
はい、これ亡くなった、まあ、当時32歳の女性っていうのは、うん、まあ、白人なんですよね。だから反人種差別団体に、まあ、うん、車に突っ込んでた白人至上主義者は白人の女性を殺してしまったと。
そっか。
ただ彼らにとってはこれでも全然いいと、いいんですよ、歴史上。
それはなぜ
っていうのはですね、
はい、
まあ、KKK がそもそも出来上がったきっかけっていうのは、南部でですね、まあ、少数の白人オーナーがですね、うん、まあ、プランテーションを経営してて、
はい、
でそこで多くの黒人をまあ奴隷支配していたと、
うん、
ただ南北戦争後黒人に選挙権が与えられると、
はい、
ってことは選挙権を使ったら自分たちの社会が変わってしまうじゃないかっていう恐怖からまあ出来上がっていったというふうに言われてるんですね。
なるほどね、はい、はいはい、
だからその投票を阻止するために、リンチということで、もう脅していくと、見せしめのようにですね。だから彼らにとってはですね、もうこれは攻撃じゃなくて防衛なんだって言ってるんですね、自分たちの立場を守る。
あ、そういう考え方か。
そうなんですよ。だからその KKK の初期からですね、はい、まあ、当時もこれおかしいよねっていうふうに言う白人もですね、たくさんいたんですけども、はい、黒人の人権側に回る白人ですね。ただですね、ある大学の調査ですと、はい、1882年から1968年の中で、まあ、リンチにあった白人と黒人の比率っていうのは、はい、年によっては白人の方が多い年もあったと。
え、本当ですか。
そうです。トータルでは黒人の方が多いんですけども、年によっては白人の方が多い。でこれは自分たち白人至上主義者が自分たちの立場を守れなくなる、はい、まあ、裏切った白人たちを攻撃するっていうことなんですよね、うん、
そういうことなんだ、
はい、だからこれはもう全部防衛なんですよね、彼らにとっては。
うん、それ白人だろうが黒人だろうがっていうことですよね。
そうなんですよ、はい。でまあ、今はもっと複雑化してて、まあ、トランプさんみたいな人が出てきて、はい、まあ、今度は移民が古き良きアメリカを壊してるという人も出てくると、
ね、はいはい、
だからやっぱりみんなその防衛になってどんどんその、ね、うん、排除の方に向かっていくという、まあ、負の連鎖が始まってますけども。
本当そうですね、これね。
そうなんですよ、はい、っていうこともですね、あのこの映画を見ると、うん、まあ、メッセージとしてかなりあの伝わるところがあって、で、まあ、この映画はですね、まあ、すごいシリアスな映画なんですけども、
はい、
まあ、コメディ的な要素も多々あってですね。
あ、本当ですか、
はい、結構面白い、笑えたりするところもいっぱいあるんですよ。
そうなん、じゃあそんなに真面目に真剣にギュギュって見なくても大丈夫、
うん、そうなんですよ。でアメリカの実際ですね、映画館でも、はい、もう笑いがですね、もう結構起きてましたね。
本当に、はい、イカさん行かれたんですもんね、実際に、ね、
はい、実際行きました。でそれはもう白人も黒人もいましたし、はい、まあ、他の人種もいましたね。でもみんな笑ってましたね。
人種問わず笑ってた。
人種問わず。
そうですか。
で僕も最初これ笑っていいのかなみたいな、
うん、
ちょっと
辺り
をこう見ながら、うん、笑っていいんだみたいな感じで、
本当に
結構笑ってて、
はい、
ただですね、結構最後はですね、まあ、強烈なシーンで終わるので、
はい、
まあ、最後はもう決して笑いは起きない、もう映画館は静まり返ってましたね。
へー、強烈なシーンっていうのは、
はい、これはですね、まあ、ぜひあの映画館行ってですね、うん、まあ、見てもらいたいんですけども、
はい、
まあ、まあ、アメリカですけども、映画館内はもうシーン、
静まり返ってた、
まあ、息を飲むという表現がいいかもしれないですけども、でその中でですね、
はい、
まあ、今回エンディングテーマとして、まあ、プリンスさんですね、亡くなられたプリンスさんの、まあ、曲が、流れるんですけども、この曲っていうのは、まあ、その黒人霊歌としてすごく有名な曲で、
うん、
メアリー・ドント・ユー・ウィープという曲なんですけども、この曲はですね80年代半ばに、レコーディングされたそうなんですけども、この映画の制作と同じようなタイミングで発見されて、はい、スパイク・リーの元にやってきたと。だからスパイク・リーはこれはもうプリンスからのメッセージだっていうことで、運命的なことを感じて、この最後にですね、音楽を流したそうですね、
はい
はい、ということで、まあ、そのエンディングに流れたプリンスさんの曲を聴いてもらいたいと思います。
さてこの後は井川ディレクターに引き続きグリーンブックをご紹介いただきます。 CM の後も大橋小雪の桜地大橋トークお付き合いください。さてここからはですね、井川ディレクターグリーンブックを紹介してくれるということで、
はい、
はい、どんな映画でしょうか。
はい、まあ、グリーンブック、はですね、作品賞、主演男優賞などですね、まあ、合計5部門で、うん、ノミネートされてるんですけども、
はい、
これも実話が元になっている映画で、
うん、
舞台は1962年、
はい、
まあ、ニューヨークの高級ナイトクラブから映画は始まるんですね。
ほう、はい
はい、でこの高級ナイトクラブで、用心棒として働くトニー・リップという人物がこの映画の主人公です。
はい、
はい、でこのトニーはですね、まあ、イタリア系白人なんですけども、
ま
あ、とにかく性格はガサツで、まあ、腕っぷしが強いという人物、
はい、
でもう細かいことはもう全く気にしないみたいな、
はい、なんかごつい兄ちゃんみたいな感じ、
はい
はい、
でもうナイトクラブでもですね、喧嘩をした客をもうつまみ出すというようなですね、まあ、豪快な男なんですけども、
はい、
はい、でこのトニーさんはですね、まあ、ブロンクスに、家があって、まあ、妻と、うん、息子たちがいるというところで暮らしてるんですけども、
はい、
まあ、やはりその仕事はね、クラブのボディーガードみたいなことをしてるんですけども、まあ、とにかく博打もするし、まあ、豪快な人なんですよ、
はい、
でその日暮らしみたいな形で、まあ、めちゃくちゃな生活をしてるんですけども、そんな中あのボスからですね、ある仕事を頼まれるんですね、
は
い、 でその仕事っていうのは、まあ、あるピアニストが、アメリカ南部のツアーに行くので、はい、ドライバーをしてほしいという、
なるほどね、
はい、電話なんですね、
はい、
で実際そのまあ面接に指定された場所に行くとその場所はカーネギーホールなんですよ。
え、面接の場所が、
場所が、
はい、
でそのカーネギーホールの上に、自宅を構える超セレブ超天才のですね、まあ、ドン・シャーリーという、まあ、黒人ピアニストが、はい、まあ、住んでいるんですけども、
すごいですね、
その方のツアーの、はい、ドライバー役を任された、まあ、お願いされたと。
それいい仕事なんじゃないですか、はい、かなり。
でこれは実際面接なんですけども、はい、トニーさんっていうのはいわゆる白人労働者階級で、まあ、この時代のですね、まあ、短絡的にあの黒人への差別意識がすごく強い方だったんですね、で例えばその自宅に、水道屋さんが来て、まあ、修理してくれると、で奥さんが、あ、ご苦労様とかってあの、ね、飲み物出しますよね、
はい、
でその修理の人がですね、まあ、コップを口につけて飲むと、でその光景を嫌な顔で見たりするんですよ。なんでうちのコップで飲んでんだよみたいな。
あ、そうなんですか。そう
で飲み終わった後に、はい、そのコップをですね、もう、うん、汚いものをつまむようにですね、うん、ゴミ箱にバンって捨てたりする、差別的な意識が高い人なんですね、うん、
はいはい、
だからトニーさんは、うん、まあ、黒人のドライバーなんてできるかいっていうことで、まあ、やめようとするんですけども、うん、まあそのまあ、ボスの頼みっていうのと、まあ、給料がいいっていうことで、はい、まあ、最終的には引き受けると。
なるほど。
でそこから物語で始まっていくんですけども、はい、まあ、アメリカはとにかく広大ですから、
はい、
ね、まあ、ロードトリップしたことある人だと分かると思うんですけども、
も
う本当1日 4,5 時間のドライブとは当たり前なんですよね。
あ、そっか、そうですよね、
はい、だからこの全くもう立場の違う2人っていうのが車の中で密室状態でずっと1日中時を共にするっていう時間があるんですよ。
気が合わないときついですよ ね、 そうですよね、これってね、
もう全然、
ね、毎日でしょ。
そうだから後部座席で、このピアニストのドン・シャーリーさんは、うん、まあ、こうセレブなので毅然と座ってるんですけども、
なるほど、
トニーさんはもう運転しながらもう素手でサンドイッチむしゃむしゃ食うみたいな、そういう世界なんですよ。
すごいですね。なんか
でただですね、はい、この密室の中で会話していくと、
うん、
だんだん分かってくることがあって、
ええ、
これ明らかに差別の対象であった黒人のドン・シャーリーの方がトンよりも教養があるんですよ、一般常識も。
そっか、そうなるんですかね。
そうなんですよ、はいはい、で例えば2ヶ月のツアーってことで、うん、トニーは妻に手紙書いたりするんですけども、うん、もうスペルとか間違えたり、
うん、
あの手紙の内容とかももう小学生みたいな内容なんですよ。
本当に、
はい、それはそれで可愛いんですけどね、
はい、
ただそれでドン・シャーリーがもうスペルそれ違うよって指摘してあげたりとか、で内容ももっとこういう風に書いた方がいいよっていう風にして手紙をまあ音読で書いた、あの教えてあげたりするんですよ。
へ
ー。でさらにですね、うん、トニーが途中で、まあ、立ち寄ったガソリンスタンドで万引きみたいなことするんですけども、
なんで？え、本当ですか？
そうそう、それもちゃんと返しなさいってちゃんと怒ってあげる。だからトニー、そう、教養と道徳がトニーはまあ彼を通して教えてもらえるっていうか。
いや、すごいいいですよね。
すよ、
この方からトニーからしたらね、お金もらえるし、いろいろ教えてもらえるし、
は
い、
で片やトニーは、
はい、
まあ、こういう性格なので、例えばケンタッキー州に行った時に、
うん、
フライドチキンだ、ヤッホーみたいな感じで、
うん、
チキンとかもはしゃいで素手で食べ、もうむさぼりつくように食べたりするんですけども、はい、ドン・シャーリーはもうチキンとか食べ、うん、フライドチキンとか食べたことないと。でいいかお前食えよとか言うんだけど、いやもうフォークとナイフがないと食えませんとか言うんですけども。
あ、そういうレベル。
そうそう、だいいか食えっつって無理やり食わすと、はい、ドン・シャーリーさんは、あ、美味しいみたいな。
へえ、食べたことないからわからないのか。
はい、でこれ食った後に、食べた後に骨どうすればいいんだとか言うと、いやこうすればいいんだよとか言って窓開けてボーンって捨てるんだね。でそういうこともなんか今までドン・シャーリーが経験してきてなかったことを、うん、逆に今度はトニーが教えてあげると。
そうか、全く違う環境で生きてきた2人だから面白いですよね、ある意味ね。
そうなんですよ、
うん、
でその旅を通じてですね、まあ、2人のまあ足りない部分を補っていって、うん、続いていくんですけども、
はい、
ただですね、まあ、ツアーがだんだん南部に向かっていくと、
はいはい、
今まで高級ホテルで過ごしていた時とは違って、うん、まあ、安いモーテルとかになってくるんですよ。もう明らかに雰囲気違うみたいな。
あ、そうか、
はい
はい、
でドン・シャーリーさんはお金あるんですけども、うん、なんでこんな安い宿に泊まらなければいけないのかっていうと、これ舞台が60年代なんですけども、
はいはい、
当時はですね、南部はですね、まあ、白人用の、うん、例えばホテル、黒人用のホテルってはっきり分かれていたんですね。
そっか、
はい、もうそれはレストランからトイレか何か何まで分けられていて、うんうんうん、でここでタイトルにもなってる、うん、グリーンブックという言葉が出てくるんですけども、はい、このグリーンブックというのはこれ今ちょっと現物をスタジオに持ってきたんですけども、これはですね、黒人がですね南部を旅する際に、まあ、使用できるホテルのリストっていうのが書いたんですよ。要はそう白人とかと、まあ、トラブルを回避するために、まあ、あらかじめ黒人が使用できるホテルっていうのはもう一覧で書いたんですね。
あ、そうね、黒人専用の、
そうなんです、
何ホテルを紹介する本みたいな、ホテル
とかレストランとか
ガイドブックか、
ガイドブックで、これをもとにみんな南部に旅行に行くということで、まあ、トニーはこのグリーンブックを持って、まあ、ドンシャーリー用にホテルを探したというふうになってるんですね。
へえ、なんか本自体も真緑の緑っていうのかな、なんだろう、うん、なんとも表現できないような綺麗なグリーンの本ですよね。
そうですね、まあ、一見ねそういう差別的な印象はないんですけども、
ないない、
まあね、細かく言葉見ると結構際どい言葉もたくさん載ってるんですけども、
本当だ
そうなんですよ、
うん、
でね、当時の南部っていうのははっきりそういうふうに分かれていたということで、はい、ドン・シャーリーさんがですね、例えば招かれたお屋敷じゃのコンサートでもですね、うん、まあほぼメインの人ですよね。だけどトイレに行こうとすると、
うん、
あ、すいません、ここのトイレは使えませんとか言われるんですよ。
でそういう感じなのか、
であなたはあっちのトイレ使ってくださいって言ったら、はい、もう庭に建てられてるこう掘ったて小屋みたいなところ、そういう世界なんですよね。
すごいですよね、うん、
で例えば、ね、ですね、そのグリーンブックを無視して、うん、ドン・シャーリーが一人でバーとかに行くシーンとかあるんですよ、うん、
はいはい、
そうするとやっぱり白人とかに暴行、結構ひどい暴行を受けたりするんですよ。で、なんでお前こんないいスーツ着てんだよとか言って、
あ、そうなっちゃうんですね。
そう、でそういうことをですね、ツアーを一緒に回っていて、うん、
はい、
まあ、ガサツであまり教養もなかったトニーさんもさすがにですね、うんうん、この世界ってこんなおかしいのかっていうことをだんだん目覚めていくんですよ。これはおかしいよねっていうことで、
身近にいるからね、余計ね。
そうなんですよ、
はい、
でトニーさんはもうとにかく短気なんで、
うん、
でもう曲がったこと大嫌いみたいな人なんで、
はい、
そういうふうに、まあ、おかしな差別的なことをする人をもう片っ端から暴力で解決する部分もあるんですけどもちょっと可愛いんですけどね、
すごいね、はい、
もう許せんみたいな、
うん、
はい、ということで、まあ、トニーさんはですねこのロードトリップを通して、はい、まあ、人として成長していく。でこの友情っていうのは2人のですね、はい、まあ、どんどん深まっていって、で旅は続くんですけども、うん、もう最後はですね、まあ、本当に感動する結末を迎えるんですね。これはですね、ぜひ映画館で見てもらいたいんですけども、はい、この映画はですね、まあ、昨年冬、はい、年末にですね公開された映画で、
うん、
まあ、クリスマスに向けて、まあ、ヒットになった映画なんですけども、
あ、
まあ、ちょっとそのクリスマスっていうのがキーワードで、すごく心が温まる結末になってるんですね。
なんだろう、それ想像しちゃうといろいろ巡っちゃうけど、でも見てからのお楽しみっていうところですよね。そうですね、
はい、感動します。はい、
はい、わかりました。ぜひ私も見に行きたいな、うん、なんかほのぼのする感じなんでしょうね。
そうですね、はい、これはあのアメリカでもギリギリまだ見れますし、日本では、
はい、
さっきのブラッククランズマンも、
はい、
グリーンブックも3月から映画館で見れますね。
お、そうでしたか、はい、じゃあ日本の方ドンピシャで、
そうですね、
いい感じですね。
はい、
はい、ということで今週はですね、アメリカのさまざまなカルチャーを紹介するコーナーということで、井川ディレクターに映画をご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。